イライラしない人になる30の方法。その30。他人と比べない。いっそのこと、他人を見ない。イライラは他人と比べることから始まります。あの人はいいな。羨ましいな。それに比べて自分は、相手と自分との違いを見つけ、落ち込みに結びつけてしまいます。他人は他人、自分は自分ですから、比較はしない方がいい。しかし、あなたはこう思うでしょう。比べてはいけないことくらいわかっているよ。それができないから困っているのではないか。確かにその通りです。他人と比べることがいけないことくらいみんな頭ではわかっていますが、なかなかできないから困っています。そういう人は次のことを心がけましょう。いっそのこと他人を見なければいいのです。自然と比べてしまうならいっそのこと他人を見ないようにすればいいのです。他人を見なくなれば他の状況がわかりませんから、もはや比較のしようがなくなります。イライラしようとしても落ち込もうとしても比較ができなければしようがありません。他人を見なければ誰を見ればいいのか。自分を見ればいいのです。他人を見なくなった時、どこに目を向ければいいのかというと、自分に目を向けるのです。自分に集中して成長に集中すればいいのです。他人を見なくなれば、比べることがありませんから、イライラや落ち込みがなくなります。その上、自分に集中しているため、成長の伸びも早くなります。気持ちは、とても安定して成長率が飛躍的に向上します。私事を一つ告白します。私は以前他の作家と書き方を比べていた時期がありました。この作家の方が自分より表現がうまいなと落ち込んだり、この作家よりはうまく書けているなと喜んだりです。比べていたため気分はとても不安定で、なかなか自分の文章に集中ができなかった。集中は散漫で注意は外に向いていました。そこである日、一切の比較をやめてしまったことがあります。他の作家をもう全く見ないようにしたのです。今まで他人を見ていたエネルギーを今度は自分に対して向けるようになった時です。初めて自分らしい文章が書けるようになった経験があります。他人を見なくなったとき、私はようやく自分が見えたのです。自分は外には存在しません。内側に存在しているのです。個性を引き出していくためには、自分の内側を掘り下げる必要があります。比較をやめて自分に集中するようになったとき、宝物はすでに自分の中にあったではないか。と驚いたことがあります。嬉しくて笑ってしまいました。探していた宝は外にはなくて、自分の中にすでにあったのです。それを見つけようともせず、比較の世界で探していたから、いつまでも見つからなかったのです。それからというもの、私は自分独特の文体を表現するようになりました。私の文章、文体、流れは変わっています。私もそれは十分わかっています。しかし、同時に最も自分らしい文章だと思っています。この味に合わない人は読まなくていいと思っていますし、ただ会う人だけに読んでもらえればそれでいいと思います。比較しませんから、もう落ち込むことも焦ることもありません。良し悪しの評価は人それぞれですから、自分は個性を徹底的に深く掘り下げていけばよかっただけです。宝物は自分の中にすでにあったのです。宝物を自分の中に見つける。